瀬戸町ラジオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、今回の瀬戸町ラジオは瀬戸市子ども未来課の中島さんにお電話でお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、今回なんですけれども、子どもの権利についてということで、瀬戸市では市内の子どもや保護者を対象にアンケートを実施しましたところ、子どもの権利について知っている人、なんと全体のおよそ 8% という低い水準だったということです。そこで瀬戸市では子どもの権利について広く知ってもらい、市全体で子どもに優しい街を目指すため、瀬戸市子どもの権利条例を制定しました。今日はその条例について伺っていこうということなんですが、中島さん、どうかよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まずこの瀬戸市子どもの権利条例、これ一体何なのか教えてもらってよろしいでしょうか。
はい、瀬戸市子どもの権利条例とは、子どもの健やかな育ちを、まちづくりで総合的かつ、計画的に推進するにあたり、その基盤として、子どもの権利を守るために制定した条例です。条例には、大切にしたいとした4つの子ども権利をはじめ、市、保護者、学校等関係者の責務や、権利侵害を救済する権利擁護委員などを定めています。
ほう、大切にした4つの子どもの権利っていう、その何だろう、4つの子どもの権利というのは何なんでしょうか。
はい、本市で定める子どもの権利の4つには、安全に安心して生きる権利、自分らしく生きる権利、主体的に参加する権利、のびのびと豊かに育つ権利があります。条例ではこれらの権利を保障するための、支援を定めています。
おお、なるほど、そうかそうか。のこの4つ、年によってこうなんだろうな、本当に、理解してそこの権利を子どもたちが、これは僕の権利やってやれることやれないことってあると思うんですけど、そこは大人たちがサポートしながらやっていく感じになりますよね。
はい、
でもこの市、保護者、学校など関係者のその責務について、これについてのちょっと教えてもらってよろしいでしょうか。
はい、まず、市の責務として、市は、国や、他の地方公共団体と連携するとともに、あらゆる施策を通じて、子どもの権利を保障するよう努めなければなりません。また、子どもの権利を保障するため、保護者等と連携及び協働し、必要な施策を実施しなければなりません。続いて保護者の責務として、保護者は子どもの養育及び成長について責任があることを自覚し、触れ合いの機会を大切にして子どもが健やかに育つよう努めるものとします。最後に、子ども、失礼しました、学校等関係者の責任について、学校等関係者は、子ども一人一人の発達段階に応じ、子どもが主体的に学び及び育つことができるよう必要な支援に努めるものとします。また、虐待及び体罰から子どもを守るため、その解決に向け市及び関係機関と、連携していくよう努めるものとします。そして、いじめの発見及び防止に努め、市及び関係機関と連携し、いじめのない社会の実現を努めるものとします。これらのことは瀬戸市ホームページに条例を掲載しておりますので、詳細はそちらをよろしくはご覧ください。
やっぱりそうですね、そのこの4つの権利を子どもたちが理解できない年代というのもあるから、
はい、
そういう意味でこう市であり保護者であり学校の関係者がその守っていくという、この権利に基づいてちゃんと行動せないかんいう部分ですよね。
はい、
大人一人一人に対するこの責任というのをここで感じていかないかんいうことや。なるほど。この条約の制定に向けてなんですけども、
はい、
どんな過程で進めてこられたんでしょうか。
はい、条例の制定に向けて、まず子どもの、子ども自身の意見や思いを反映するために、子どもの権利について学び、そして、子どもたちが子どもの権利などについて話し合う、子ども若者会議を、3回実施し、さまざまな意見を集めました。また、条例案の横について、意見募集、いわゆるパブリックコメントを実施しました。結果として、7名30件もの、ご意見をいただき、集約したものを、条例に反映して、そこから、子どもの権利条例を制定いたしました。
なんかすごい、これは面白い。なんだろうな、僕の言葉が間違ったらごめんなさいなんですけど、
はい、
大人たちだけで決めた大人たちの押し付けの子どもの権利っていうのがあるじゃないですか。
は はい、
うん、それだったらいかんなと思って話聞いたんですよ、うん、ここまで、
はい、
でもちゃんとこの子どもたちの話し合う場所があってそこで決められた権利っていうのがなんかめちゃくちゃこう興味惹かれました、
う
ん、
ありがとうございます。
素晴らしいですね。でちなみにどんな意見があったんでしょう。
はい、まず子どもたちからのまあ意見として、うん、例えばいじめではなく、うん、暴行などもっと強い言葉で表現したらいいと思うであったりだとか、
うん、
子どもたちだけで解決するのではなく、
うん、
大人や先生などへ相談できる環境が必要だと思う、
うん、
であったり、また学校で自分らしさをアピールできるような授業があるといいなといったような意見がございました。また会議に参加した子どもからは、自分たちの意見が大人たちに聞いてもらったり、共感してもらえて嬉しかったです、
うん、
であったりだとか、自分と違う意見があったり違う学校の人と交流して、発見がありましたといったような感想をいただきました。
すごいこれは有意義というか、もういじめとか暴行ね、これいじめでなく暴行という強い言葉で表現したらいいっていうふうに、これ子どもからの言葉ですよね。
はい、
このなんか日本のね今までのそのこういったいじめのニュースとか見ててもやっぱりその教育している、まあ、その全体がそうとは言いませんけど、
はい、
その先生教育している人たちと子どもたちでまた保護者の間でめちゃくちゃ乖離している部分もやっぱ感じ取ったんですよね。
はい、
うん、本当にだから子どもたちが今どう思ってるのかっていうのをどこまでこの人たちは理解して把握してやってるんやろうっていう、すごくそれを感じ取ったんですけど、このいじめではなく暴行っていう言葉にしてくれっていうこの子どもね意見っていうのものすごいなんか響きますね。
はい、
うん、いや素晴らしいな、なんかこの会を作ったっていうのが瀬戸市やりますねやっぱ。この子ども若者会議、これは今後もやっていくんですか。
はい、子ども若者会議自身は、子ども若者の意見を表明できる場として、うん、今後も開催していきます、
うん、
子ども若者が自ら考え、意見を表明し自己実現できる場を、子ども若者と作ることを軸として、子ども若者のやりたいことの実現に向けて、うん、皆さん意見や思いを交わしていきたいと思います、うん、そして子どもに優しい街を作っていきたいと思います、
うん、そうですね。なんか今のこう日本全体を見てると子どもに対しての保障とか、手助けっていうのがちょっと浅いなっていう感じがやっぱりあったんですけど、こういったメンタルの部分とかをちゃんとこう救っていくっていう試みっていうのはやっぱりなんか先駆けになっていくんじゃないかなという気がするので、瀬戸市が今こうやって話聞いてると、
はい、
うん、全国に広がっていくといいですね、こういうのがね。
はい、そう思います。
本当に思います。はい、わかりました、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
はい、最後に一言お願いしてもよろしいでしょうか。
はい、子どもは生まれながらにして、一人一人が独立した人格を持ち、うん、また自らの力で、未来を切り開いていく主体となっております。子どもは、大人と同じように一人の人間としてさまざまな権利を有しています、しかしながら現状では、幸せな環境で夢を持って日々暮らしている子どもがいる反面、差別や虐待、貧困、いじめ、自由な意思の表現が抑えられていること等に、悩み、苦しむ子どもたちがおり、子どもの権利が守られているとは、言い難い状況にあります。そういった状況を改善すべく、市全体で子どもの権利を守り、子どもの権利が保障される環境を整えていきたいと思います。
うん、ありがとうございます。いや、ほんまその通りですね。どうしても光の当たらない部分っていうのはやっぱり見えにくいんですよね。
はい。
うん、こういった活動、会議とかね、動きっていうのは、やっぱその一隅を照らすっていう言葉ありますけど、すごく大事やと思う。思いますし、大事なんですよね、はい、やっぱりね、それがね、うん、そこにこそやっぱりスポットを当てていかんと本当にその子どもたちが明るい笑顔で笑える街にならへんと僕はやっぱ思いますし、まあ、僕だけじゃなくみんなそう思うと思うんですけど、
はい
はい、今後もこれ本当続けていってほしいですし、またよかったらぜひですねスタジオの方で直接お話聞かせてもらいたいなと思います。
よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。
瀬戸町ラジオ、今回は瀬戸市子ども未来課の中島さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。